いします。
お願いします。
藤井先生はいろんな家を見てこられたと思うんですけども、うん、皆さん大体新築買うと思うんですけども、藤井先生は新築反対派なんですよね。
そうですね。
それはなぜでしょうか。
なるほどね、はい、まあ、僕は太陽光発電の営業っていうことで、もう過去ね10年と20年ともうたくさんの家を見に行きました。見に行ってます。はい。でその中でいっぱい見てきた中で、僕は新築住宅は、まあ、別に買う必要はないなと、
はい、
うん、さっきも言ってたようにどっちかっていうと反対派になってるわけね。賛成派ではない、はい、うん、新築がいいよいいよってもう僕はちょっと勧められないと。で理由は2つありますよと。なぜかっていうと、まず1つ目がこう単純で、値下げ幅が大きすぎると、
はい、
うん、あっという間に資産価値はゼロになりますよと。で、あの夢のマイホームとか言っていても、日本は20年から25年で、もう資産価値ゼロになりますよと、うん、あの信じられないっていう人いてるかもしれないですけど、はい、実際に調べてみてくださいと。中古住宅を探してみたら分かると思います、
はい、
あのいろんなねそういうサイトがあるじゃない。そういうサイトで築10年新築の家、築10年の家、築20年の家って言って検索してみてくださいと、はい、お本当に言いたい。そしたら築10年築10年をともかくとして、築20年の家なんていうのは土地代ですよ、うん、築10年の家ももうほとんどの価値はゼロに近くなっています、
はい
はい、買う時でよ、売る時じゃないよ、まあ、売り買いのそのやつあるんだけど、はい、その手数料の 6% をね取っていくっていう話なんだけど、ほとんどないです、うん、はっきり言って、うん、ほんとね1000万とか2000万とか多分建物だけでかかってくると思うのよ、
はい。
まあ、ここ田舎なんでね、滋賀県の彦根市は田舎なんで、坪単価だいたい30から40とかね、あの、まあ、それぐらいなわけですよ、まあ、いいとこで50、60ぐらいかなみたいな、だいたい30か40ぐらいなわけね。坪30万から40万ぐらいなんですよ、この辺は田舎なんで。で坪30万40万っていう形で、例えばまあ50坪の土地を買いますよってなったら、それで1500万なわけじゃない。でだいたいこの辺って土地一戸建ての家買おうと思ったら土地ってだいたい1500万ぐらいなんですよ。まあ、高かったら2000万ぐらいするんだけど、1500万から2000万ぐらいでだいたいそこの一戸建ての土地合いが買えますよっていう感じね、
はい、
でさらにそこにプラスアルファして建物が乗っかってくるわけでしょ。じゃあまあだいたい35坪から40坪ぐらいっていうケースが多いんだけど、
はい、
じゃあそこでね、例えば積水とか大和ハウスとかそういう大手のところで買おうと思ったら、だいたい坪単価60万と50万とか60万ぐらいするわけでしょ、
はい。
で仮にじゃあ分かりやすいところで30坪の土地建物を建てますよってなったら、単純にね、まあ、約1800万2000万ぐらいかかるわけじゃない、
うん、
じゃあ土地で1500万から2000万かかって、建物もね1500万から2000万ぐらいかかって、大体3000万から4000万ぐらいかかるわけですよ、
うん、
この田舎でも、滋賀県の彦根市って田舎でも新築の一戸建てを買おうと思ったら、土地から探すとなったらやっぱそれぐらいかかってくるわけね。3000万から4000万ぐらいかかるわけ。そんだけ大金をかけたにもかかわらず、10年後20年後になってきたらその建物の価値がゼロになるわけですよ。でかすぎると、うん、でかすぎると思うな。 ある意味毎月6万円から8万円を失っていくのと一緒かなと思うわけね。年間80万から100万円の損失になっていくわけだから、うん、大きいな。10年で1000万、20年で2000万ぐらいって話でしょ。建物がゼロになっていくってことはそういうことだからね、
はい、
うん、月6万8万を失うっていう感覚と僕は同じだなと思っているわけで、修繕費を考えなきゃいけなくなってくるわけだから、
はい、
さらにプラスアルファでもっとお金かかりますよ。税金もかかるからね、
はい、
いっぱい一戸建てってものすごいお金がかかるわけですよ。それって新築にする意味あるのかなと思うわけ、うん、新築が一番高いです。一番高いです。何もかもがすごく高いので、僕は全あんまりお勧めしたいなっていうのが一つ目、ね、うん、で一番高いピークからあっという間に落ちていくっていう、すごい高い金額を払って、うん、で二つ目のデメリット何かっていうと、これちょっと僕特殊かもしれないけど、考え方としてはずっとそこに居続けなきゃいけないっていうことね。そこの一戸建てを買ったらそこを根城として根を張るみたいな感じになるわけよ。なかなか出れないと思うのよね。で家を買うっていうことはそのお隣さんとかその町を買うみたいな感じに近いと思うのよ。お隣さん、ご近所さんも一緒に買うっていう話だから、 そのご近所さんお隣さんがとんでもない人だったらそんなところに根を張ってしまうわけでしょ。たまったもんじゃないよっていうことを言いたいのよ、うん、例えば最初の方に家買いましたよってなって、あ、お隣さんあの、ね、家買わはるんやってなって、ほしたら、ね、なんか変なヤンキーみたいなのが出てきて夜中にギャーギャー騒いだりとかなったら嫌じゃない。でそんな家の子供もきっとアホやからでその子供と一緒に学校行かせるわけでしょ。すごく嫌じゃないそんなの。うん、でお隣さんから例えばね、なんか変な話よ、その DV の声が聞こえてきたりとか、うわーとかうなってる声がしょっちゅう聞こえてきたらもう勘弁してよってなると思うのよ。で10年後20年後とかなって、今離婚率とかも高くなってるから家を手放す人も多いわけですよ。でその中でよ、後から入ってきた人っていうのがまたいい人やったらいいけど、それがとんでもない人だったらまたもううわーってなるわけじゃない。それを考えたら簡単に逃げれないってことね。で賃貸だったら、まあ、簡単に逃げれるわけじゃない、はい、あやっぱ気に入らんなとか変な人入ってきたなってやっぱやめようとか言ってポンポンポンポンって帰れていけれると思うんだけど、一度根を張ってしまうともうそこに固定されてしまうっていうのが僕は今結構ネックになってるんじゃないかなと思うのよ、うん、昔は別にそうじゃなかったと思うの、
はい、
うん、今は違うかなと。だってこれから10年後20年後30年後今新築を買おうとする人ね、
はい、
これから10年後20年後30年後を考えた時に、日本は発展していってるんですかってことね、うん、で経済の発展っていうのは人口の増加とも比例してるからセットだからね、うん、そうなった時に日本は発展していかないんじゃないのかなって考えたら、今持っているその土地ですらもだんだんだんだんその価値が減っていくっていうことが考えられるかなと思うわけですよ。まあ、あの空き家問題とかも出てくるしね。で土地も安くなってくる、地方が崩壊するなんて言われてるわけだから、うん、地方銀行地銀がダメになるとか、あの、ね、地方の大学なんかもダメになるなんていうふうに言われてるわけよね。人が住まないから、人が減少していって、うん、で30年後を考えた時に人がいなくなってしまうような土地だと本当にしんどいかなと思うの。でその時に、あれじゃない、その30年ローンとかを組んでるわけでしょ。ですんごい高い金額で買ってるわけだから、もう逃げれないと思うんだよねそういうのが、うん、しんどいと思うなっていうのがこの、まあ、僕はその2つの理由があって、新築の一戸建てを率先して買うっていうのはちょっとやめておいた方がいいかなっていうのが僕の考えなのよ、うん、どちらかというとリセールバリューを考えてくださいねと、あの売却することを考えて買った方がいいかなっていうのと、もう一個は僕が家を買うときすごい考えてたのは、あの、まあ、僕みたいな感じだとこう、ね、給料が高くなったり安くなったりどんどんってこう景気によってっていうか商品の売り幅によって給料が変わってきたりするから、あのいい時に買っちゃったら、その例えばあのいい時に買ってこの給料がずっと続くんだと思ってやっていくと結構どえらい目に遭うケースが多いわけですよ。過去の日本を見てても、なんか昔30年以上前かな、なんかそういうのがあったわけですよ。あの給料は上がっていきますよね、で年号序列だから、だから最初の10年間はローンは安いけどその10年後以降はちょっとローンが高くなりますよと。でもそれで夢のマイホーム一戸建てが買えますよって言って確か普及したのよ。なんかステップローンっていう言い方がちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、2、30年前にそれがちょっと流行ったらしいのよ。それがダーッとで、じゃあ日本どうなったか、失われた30年っていうのがあるように、あのステップアップしていかなかったわけね、うん、給料が上がらなかったわけよ。それでもう住宅ローンが払えないって言ってあのもう手放した人とかがいっぱいいるっていうのがあったので、その昔、じゃあこれからはそういうことがないのかっていうと、いやいやいや日本は縮小マーケットですよと、うん、今後10年20年30年とずっと経済が発展していく可能性ってありますかって言われたらちょっとね厳しいんじゃないかなと思うのよ。じゃあ過去30年間の日本を調べてみましょうと、はい、停滞しておりますと停滞しておりますよってことよね、うん、GDP がいくら第3位だとか言って言っていても1人当たりの GDP で考えたら 日本は確かね33位ぐらいやったかな、先進国の中でもかなり低い方なのよね。あんまりよろしくないですよと、あんまりその日本でその輝ける未来っていうのが見えない中で、そのコストパフォーマンスがめちゃくちゃ悪い新築一戸建てを買って、で根を張ってしまうっていうのは本当に正しい選択なのかっていうのをちょっと考えてほしいなと思うわけね。僕は年収300万円になってもその払っていけれる分がいいなと思ったから、新築一戸建てっていうのはちょっともうやめてしまったわけね。僕は中古で一戸建てを買いました。はい、築9年の大和ハウスの家を買ったんですけど、もし買うんだったら僕は中古の一戸建てを買うんだったら2つ決めていました。1つ目がまず土地をしっかり探すこと、いい土地っていうのは僕はやっぱ見てました。ずっと地元だからさ分かるわけよね。あそこの土地はね、その昔墓場があったところだぞとか、ね、戦国時代で墓場があったところだぞとか処刑場があったところだぞなんていうのがそのおじいちゃん世代の話を聞くと伝わってくるわけね。そしたらやっぱりあんまりよろしくないぞあの土地はとか言っていうのがやっぱ聞けたりするとやっぱりやめとこうとかも思うし、でその中古もあんで、まず土地をしっかり探すってことね。であんまり良くない土地を買っちゃうとあんまり良くないケースがちょっと多かったなっていうのが僕は思ってました。安いからといってその変な土地を買っちゃうとやっぱ周りも良くないし よろしくないことがね ありました。お客さんでもあったし僕の知り合いでもいてたし、あんまり良くないなっていうのが実際に思いました。であと上物ね、中古になっちゃうわけだから建物はやっぱそれは綺麗な方がいいわけですよ。浅い方がいいわけね。築が古い家より浅い方がいいですよと、築浅の方がいいですよと。その中でやっぱり違うなと思ったのがやっぱ一流のハウスメーカーの家はやっぱりいいです。積水とか台和とかまあ、いろいろあるじゃない、ヘーベルハウスとかいろいろ俗に言う一流のハウスメーカー、すごい坪単価の高いところはやっぱりね物がいいです。フローリングの質であったりとかやっぱその辺はねやっぱ質がいいので、その辺のビルダーさんの中古の家だとか名も知らぬ大工さんの家の中古を買うよりかはハウスメーカーの方がいいです。なぜならあんまり変わらないです。買うとき中古だから同じようにものすごい値下げしているから、僕めちゃくちゃお買い得なん買いましためちゃくちゃお買い得なんを買いましたからね。はい、築9年の大和ハウスの家がですよ、多分おそらく建物代200万ぐらいやからねほぼ土地代で買えたからね、僕は買えましたから、あこれなら買ってもいいっていうふうにのがたまたまやっぱ出会えたのよ。出会えたからあもうこれはもう即決やなっていう感じで即決しましたけど、もうそれはもうやっぱ言ってました、広告に載る前の情報のやつが入ってきたので、もうこれを見たいですって言って、もうその場でもじゃあ契約しますって言って契約したから、それはすごい良かったです。でもその時僕が買った時で結構前だから、まだみんな新築神話ね、夢のマイホームは新築新築っていう人が多かったから僕はすごいラッキーかなと思いますけど、でもこれから先そういう新築がいいっていう人って多分少なくなってくるかなと思うわけですよ。で、これから家を買う人に対して僕はアドバイス何かできるかなと思ったら、リセールバリューの高い家を買った方がいいですよっていうのは言えれるかなと思う。で特に土地です。僕は土地をすごい大事で考えていました。やっぱ土地が悪いところのね、何度も言いますけど土地が悪いところの建物はねあんまりよろしくないです。はい、いくら新築だって言っても、例えばうちだったらすごい田舎の山の方に建てたちょっと分譲地があるわけですよ。はい、そこ結構ね土地売れ残ってます。なんでか分かります？内田さん、
分からないです。
ちょっと土地の名前とか全部伏せてるけど、伏せてるんですけど、はい、猿がね、うろうろしてるんですよ。猿がね、1匹、2匹じゃないんですよ。すごい数の猿がいてるわけですよ。絶対ありえへんと思ったもんね。絶対ありえへん、こんなとこに家買うのって。ものすごい猿の大群を見ました、僕は。太陽光の営業で、うわーって言って、もう車を降りるの怖かったぐらい。どうすんのこれってめっちゃ嫌なんやけどって、 でそこに住んでしまったら猿も一緒に住むわけやろ、はい、ご近所さんが人間じゃないっていう、それもすっごい嫌だったな、うん、でリセールバリューの高い土地っていうと、まあ、要は買ったらだんだん値上げしていく土地かっていうと、多分そんな無理です。もう今のこのご時世、そのリセールバリューがめちゃくちゃ高い土地っていうのは売り出ししていません、はい、全部買われています。でもうすでに建物は建ってます、そういうのは俗に一等地って言われるところは基本的にもうないと思っていただいた方がいいと思います。ありますか？ないですよね。今から新築住宅が建つっていうのに、一等地に新築住宅が建つってある？ないと思う。もともとの例えば親がそこの土地持ってて家を建て替えるんだったなら分かるけど、これから土地と建物を探して買いますよっていう人が一等地で買えるかっていうと買えないと思うのよね。基本的には買えません。うん、であとはその人気エリアを探しましょうねっていうのがあると思うんだよね。住みたい街ランキングの上位であるだとか、住環境がいいっていうのが大事かなと思います。はい、まあ、駅に近いっていうのはもちろんそれも素晴らしいことなんだけど、例えば学校に近いっていうのもいいと思います。ただ学校も要注意で、荒れている学校のそばはやっぱりみんな嫌がりますヤンキー高校のそばとかね、やっぱ嫌がるよね。だってタバコバー吸ったり、今はいないと思うけどシンナー捨てたりとか、柄の悪いのがぐわーって近所にいてたら嫌じゃない、ちょっと危ないから怖いじゃない、やっぱそういうのはあるかなと思うね。であとはやっぱ人口増加地域っていうのが大事かなと思う。人口が減っていくところに、ね、土地が安いからって買ってしまったらさらに減っていくから、これからだから人口が増えていく土地に買っていった方がいいかなと思うのよね。それが土地を買ってから値上がりするっていうのはちょっと見込めないんだけど、値下がりを抑えれるようなところでやっていった方がいいかなと思うのよ。で逆に値下げ幅がすごい激しい地域っていうのは、要は残念な土地って言われてるわけだから、まあ、田舎であったりとか駅から遠いとか不人気エリアね、ただやたら坂があるだとか、まあ、いろんな条件が重なってて、例えば商業施設があったりとか、もうガンガンゴンゴン騒音が鳴っているとかね、まあ、住環境が悪いわけですよ。日当たりが悪いだとか、でさらに人口が減少している地域ですよってなってきたら、ますます土地が安く買えたかもしれないけども、売却するときはもっとさらに安くなってしまって、もう、ね、目も当てられないみたいな状態になってしまう場合があるかなと思うわけね。で買うときは何にもないかもしれないけど、その後何かが出てきたときに、それが人口増加町で経済が発展していくような町だったらそれはいいかもしれないけど、経済が発展していかなさそうな、人口が減っていきそうなところに買っちゃうと何が起きるかっていうと、人が嫌がる建物が建っちゃいます、ご近所に。何かっていうと代表的な例で言うと、葬儀場とかね、そういうのが建っちゃいます。嫌じゃないですか自分の家の近所が葬儀場とかなってきたら、まあ、葬儀場の方を悪く言うつもりはないんだけど、でも嫌だと思います。はい、すごい抵抗がある方がすごく多いと思うし、僕も嫌です。でやっぱり僕のお客さんでもありました、反対運動が起きます。こんなところに建てるなって言って、で、霊感の強い人は、幽霊をよく見るようになります嫌じゃないそれ。僕嫌だったな、すごく嫌です。はい、まあ、他にも例えばなんだろう、わかんないけど、例えばラブホテルが建ったとか、高層ビルが建ったとか、精神病院が建ったとかなってきたら結構嫌だと思うのよね。あとなんだろう、そのなんかヤンキーが集りそうなところとかもう嫌じゃない、なんかそういうの、治安が悪くなりそうな感じっていうのは嫌かなと思うのよね。それはやっぱ人口が少なくなっていくと、そういうのが多くなっていく場合が多いから、まあ、要注意ですよっていうのはいいかなと思う。リセールバリューの高い家っていうのは売ってよし持ってよしで貸してよしっていうふうに言われているわけね。売ることも考えて持つことも考えて貸すことも考えるっていうのがいいかなと思う。まあでもなかなか見つからないっていうのが本音だと思います。はい、だからこれから新築で、あ、でもう一個はこれから新築が建つような土地っていうのは余り物ですよっていうのを、まあ、伝えておきたいかなと思う。これも確かにその通りだなと思う。 彦根でもありますよ。ちょっとまあ10年以上前になっちゃうわけですけど、新築の分譲地がバーって一流メーカーが建てた土地があるわけですよ、はい、そこってやっぱり発展していかないよなって、そこの区画だけが住宅地になってるだけで、あとみんな田んぼとかで何にもなかったりとか、駅からも遠いし、スーパーも遠いし、コンビニもないしとか、やっぱそんなんもあるしね、はい、で小さい区画の土地で分譲しているところで、一流ハウスメーカーが手掛けてなかったらちょっとやめた方がいいかなと思う、うん、あんまり土地がよろしくないケースが多いです、はい、特に田舎の場合ですと、はい、川のそばの土地はやめとけって言われますまあその今で言うたらリスクがあるわけよ、地球のね、温暖化、気候変動って言われていて、これから大型の台風だとか、その水害っていうのが大きくなっていくって言われてるわけね。で、なってくると基本的に川のそばっていうのはやっぱ氾濫を起こす可能性があるからよろしくないよっても言われているんだけど、あと昔ながらの風習で言っちゃうと、川のすぐそばのところっていうのはあんまりよろしくないっていう言われがあります。はい、そういうのも知っておいた方がいいと思う。そういうのはその差別だどうのこうのっていうんじゃなくて、そういうのを知ってた上で購入した方がいいですよと。だ基本的には川のすぐそば の住宅地っていうのはよろしくない地域っていうのが多分多いですよっていうのが多分、全国そうなのかわからない。多分関西は結構そういうのがあるんじゃないかなとは思います。はい。と言いながら僕は川のそばなんですけどね、家がでもまあ学校のすぐ近くなんですよ、ね、子供がバーバーバーバーっていうの聞こえるし、幼稚園もすぐそばだし、住環境はいいです。だから川のそばが全部ダメだっていうわけじゃないんですよ一般的にはそうやって言われていますよっていうのを知っておいた方がいいってことね。まあ僕川のそばに住んでますまあそうですね。でも、まあ、学校ね、人によってはさ、幼稚園がねやっぱ近くにあると嫌だっていう人もあったでしょ。東京とかでなんかそういうのが、はい、新しく幼稚園を作りたいんですって言っても反対されて作れなかったとかあるじゃない、はい、子供の声がうるさいから嫌いだとか言っていろいろあるけど、はい、まあまああんまり子供のうちは小学校とかすごい近かったので、はい、全然それは僕はOK だったと思っています。はい、ありだなと思っていますね。で、じゃあこれから考えなきゃいけないリスクに対しては何かっていうと、まあ、まず当たり前だけど、例えば金利が急上昇して住宅ローン払えないっていうリスクがあるかなと思う。一番大きなリスクって多分住宅ローンだと思うんですよ。ローンが払えなくリスクって一体何かっていうと、多分ね、金利が上昇するパターンで、例えば病気やリストラでその収入が減ってローンが払えないパターンっていう、この2つかなと思うんだけど、一番がやっぱりね、そのリストラかなと思うのよ。病気やリストラっていうのは一番大きな住宅ローンを払えない原因になってくるんじゃないかなと思うのよ。あとは例えば転勤だったりとか、はい、昔はそんなことなかったかもしれないけど、今転勤って結構ありますよね。僕の友達とかでも転勤しております家買っても家にいないっていう場合ね、はい、お客さんでもいます、はい、海外出張とかで2ヶ月3ヶ月下手したら1年帰ってこないっていうパターンとかも、もう普通に聞いてます、はい、もうびっくりです。そういうのがあります。あとは、ご近所トラブル、さっきの言ってたご近所トラブルは大変だと思うな。これはね、いい人がいてたらいいけど、やっぱ良くない人も紛れ込んでくる場合があるわけじゃない。そのリスクを一番低くするためには何がいいかっていうと、やっぱり一流のハウスメーカーが手掛けた分譲地がいいと思います。やっぱ一流のハウスメーカーを買うっていう人はある程度のやっぱ所得も高い人だから、いい人が多いです、基本的には、ただゼロではありませんということも言いたいです。何かっていうと、今離婚って結構あるよね。結構あるんですよ、はい、もう僕の肌感覚では、3割一戸建ての自分譲地があったらね、昔は1割ぐらいだなって言ってたんだけど、今もう3割ぐらいかな、離婚する人って。そしたらどうなるかっていうと、やっぱ売却するっていう人もいてるわけね。もう住んでてもしゃあないからって言って家を売ったりだとか、あとは違う人が入ってきたりとかっていうのもよくあるんだけど、その時に売っ で違う人が入ってきたってなったら中古になってるわけだから、まあ、僕が入ってきたようになんですけど、安いわけじゃない、
はい、
そしたらね、やっぱり安いとやっぱ変な人が入ってきたりとかもするケースが多いです、
はい、
ただ、今日は僕の感覚ですけど、分譲地、一流のハウスメーカーが手掛けた分譲地だとそんなに変な人は入ってくるケースは少ないかなと思う、うん、ただ、一流じゃないところ、まあ、ちょっと言い方が悪いんだけど、はい、知らないところが分譲したいところの中古住宅で入ってくる人っていうのは、うーんってちょっと考えるっていう人が見かけることが多いかなと、もちろん全員とは言わないけどね、
はい、
っていうリスクがありますよっていうことを考えておいてくださいねと。新しく買ったばかりの時はいい人かもしれないけども、後で入ってくる人がとんでもないっていうのがたまにあります。逆にとんでもないことになっちゃう場合があります。
はい、
経験者です僕は。僕自身じゃない、あ、僕もあるか、うちの実家がそうだったかな、
はい、
うん、なんか変な会社が来たんですよ噂でちょっとこっち系が来たとか言って、なんか変なちょっと柄の悪い人が出入りしてたとかいうのもあったし、
はい、
これはうちの奥さんの実家がそうなんだけど、
はい、
奥さんの実家のお隣さんが、ちょっとね精神的な病気で引きこもってしまってとかなった時に、飼っている犬とかがね、うるさいぞこらーとか言ってこう怒鳴ったりとか、その怒鳴り声が隣から聞こえてくるとか、なんかそのずっとうちの方を見てくるとか、そのいい関係だったのが崩れてしまうっていうケースがあるので、その辺の周囲の住環境が変わってしまう、ご近所さんが変わってしまうっていうのも、まあ、考えなきゃいけないリスクかなと思うのよね。うん、だから新築の一戸建てっていうのは買った瞬間が一番コスパがいいって言われてるわけよ。で買った瞬間だから、
はい、
建てた瞬間買った瞬間なわけね。そこから1日でも1時間でも、
はい、
誰かが一歩でも足を踏み入れたら、あ、鍵を渡してからね、
はい、
はい、価値がどんどん急降下していくっていうのが一戸建てだからね。これって僕は実は新車も一緒だなと思うね。車も一緒だと思っているわけね、はい、うん、この考えは。新車は、はい、3年5年もしたら、半額以下です5年でですよ、はい、まあ、特にセダンなんていうのはもう顕著に現れます、はい、500万とかね、している車が、はい、3年も経てば、はい、どうなりますかっていう話よ、
はい、
ね、はい、ベンツもそうですよ、あ、BM もそうですよ、外車なんて特にそうだからいざ自分が逆にね中古で買うぞっていう風になった時に、それはリセールがいいわけね。リセールがいいっていうか、比較的すごく高いやつがあっという間に安い金額で買えるから、それは僕はありかなと思うわけね。僕はだから乗り潰すんですよ、10年ぐらいずっと乗り潰して、で価値がゼロになった時にはもう車の価値もゼロだけど、もう本当にもう乗れなくなりましたみたいな状態、もう本当いろいろ直さなきゃダメだなっていう時にも乗り換える。大体10年ぐらい僕は乗るんですけどね、うん、まあ、そういうのを考えたらやっぱ車も一緒かなと思うのよ。車なんてね、本当にあっという間に落ちていくからね、本当っていくんですよ。まあまあ売却したらいいじゃん。フェラーリは別やで、
はい、
フェラーリだけ別ですあれは買っても売ってもいいから、
はい、
古い車でも価値があるから。フェラーリだけ別です。それ以外はもう本当真っ逆さまに落ちていくと思って方がいいので、サラリーマンですっごい高い外車を買うっていうのは僕はナンセンスなんじゃないかな。特に今の時代特に合ってないんじゃないかなと。ああいう高級車乗ってる人って法人名義やからね個人で買ってる人いてんのって逆に思っちゃう。だからサラリーマンは、まあ、好きな人は別よ、車が大好きで、いや乗りたいんだ、ポルシェ乗りたいんだ、だからだっていうのは別にいいんですけど、そうじゃなければ、いや、ものすごいリセールが悪くなりますから、いや別に維持費も大変やからね、まあ、ベンツもね、はい、バッテリー9万円ですよ日本車やったらね、3万か4万か5万ぐらいでいけるのに、はい、メルセデスベンツはバッテリー交換で9万円でございますなんだそれとか思っちゃったもんね、うん、だって維持していかなきゃいけない、税金がかかるもの、特に家と車ってものすごい税金かけられてしまうから、
うん、
いやそれあんまり良くないんじゃないかなと。そういう意味では 新車っていうのも、はい、もう一戸建てと一緒で価値がものすごい下がっていくわけだから、そんなに新しいからいい、新車がいい、新築がいいっていうのはちょっと考え直した方がいいんじゃないかなと僕は思っちゃいます。はい、そうやって言ってる人って多分結構昔の人がそうやって言うよね、
はい、
やっぱり車は新車じゃないとダメだとか、はい、家は新築じゃないとダメだとかいう方が多いんですけど、資産家は別ですけどね、はい、普通の人でサラリーマンとして生きていて新しい家を買う、新しい車を買うっていうのは結構高コストだっていうのを知っておいてほしいなと思います、
はい、
で僕の考えて、はい、少数派です。少数派だと思います。はい、僕の周りみんな新築新車ばっかりです。僕だけがそんなこと言ってました。え、新車を買う意味がわからないって言って、あんなものはもう本当すぐ落ちてしまうのに、なんでそんなもの買うのと、3年で極端な話さ、3年で100万円なくなるもんやと思ったら嫌やって言って、だったら3年待って100万円安くなったものを買った方がいいと、新車で買うと3年で100万円失うものと一緒やって、ありえないって。でも車は必要だから車は買うんだけど、うん、そういう考えだったので、で僕は結構、ね、周りがみんなそんな考えだから、
はい、
お結構俺だけそんなこと言ってるし間違ってんのかなみたいな、うん、奥さんの妹にはたけし君は中古派だったよねへーとか言ってこうなんかバカにされるわけですよ、はい、うん、バカにされちゃう。中古を買うっていうだけでバカにされる感覚にされちゃうわけね、はい、新車買えない人ねみたいな新築買えない人ね、だから中古行くんでしょみたいな、お違うって言いたかったよ、
はい、
そんな無駄なものに俺はお金使いたくないんだっていう考えだったんだけど、はい、理解してくれないわけね、
はい、
うん、だけど今はいいと思います。今 YouTube とか今ここに挙げてるこのお金の大学っていう本とかにも書いてありました、
はい、
僕これなんで買ったかっていうと、僕の考えが正しいかどうかを確認するために買ったのよ、はい、ほんで読んでて、あ、俺が昔から言ってることをそのまんま書いてやるわと思って、あ、よかったって言って、で確認のために買ってね、よかったって言って、で奥さんにもこれ読んどけよと、読んでないんですけどね読んどけよと、俺の考え分かるやろって言って、でなったんです。まあ奥さんはお金の価値観は分かってくれる、合う人なのでよかったんですけど、これがお金の価値観が合わない人と一緒になると大変やね。例えば奥さんの妹がもろそう、新築じゃないとダメとか、どうせ持つならブランドじゃないとダメとか言って、もう典型的な感じなんですよ典型的なバカ女なんですよ今言っちゃうと典型的なんですよ。いや、そんなの大変だよと、もう僕がいや、そんな新車なんて買うのはもったいない、もう中古で十分だって言っていると。で例えば、いや、外車なんてメンテがかかるだけ、国産が一番いいと。車の何が一番嫌いかっていうと、故障が一番嫌い、何よりも一番嫌いなのは故障だって僕は言ってるわけ、
はい、
その故障に対してお金を払うのがもっと嫌だって言ってて、 でも外車になってきちゃうとそういうリスクを考えなきゃいけないわけでしょ。そのリスクを考えるのが嫌だと、もうそんなの嫌だと。でどうせ高いの分かんだらレクサスがいいっていう話なんだけど、いや、ベンツがいい、ベンツがいいとか言って言われてしまって対立しちゃうよね。どっちかが折れるしかないんだけど、でもそのお金の価値観が合わない人と結婚するっていうのは本当辛いことだと思いますのでそれ結婚相手も、考えながらもね、はい、新築住宅の購入については僕はそういう考えになっていますので、まあ、でも多分少数派じゃなくなってきたかなと思います。僕だけじゃなくて、ホリエモンとかも言ってるよね。勝野和代さんとかもそういう、ね、名だたる人たちがそうやって言ってきてるので、ホリエモンなんか車いらねえとか言ってるしね、結婚すら否定してるからね家もいらないとかって言ってるぐらいだから、人生で一番かかるコストは保険と、車と、家、まあ、あと税金だとかもいう話もあるんだけど、もう家と車、あと結婚相手、結婚、この3つが一番、ね、コストかかるとか言っても言われているわけですから、
うん、
そのコストをどれだけ減らせるかっていうのに、他にも普通、他にもね、使える自由なお金があった方がいいかなと思いますので、まあ、そういう考えもあるぞというのをちょっと参考にしていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。